クリスマスは昨日で終わったということになるんですけれども、引き続きイエス様がこの世に来てくださった恵みを、またの福音書の御言葉を通して学んでいきたい、味わっていきたいと思っております。イエス様のお誕生の話が私たちに伝えている一つの事実は、イエス様は歓迎されなかったっていうことだと思います。神であられたキリストが私たちに仕えるために、私たちに命を与えるために人となってこの世に来てくださったのに、そのキリストを歓迎し受け入れた人たちは当時ほとんどいなかったっていうことを、前回の御言葉を通しても確認したことでありました。私たちにとって歓迎されないということくらい悲しいことはないんではないかなと思うんですね。本当に心を尽くして準備をして一生懸命整えたお料理を全然喜んでもらえないとかですね、拒否されるっていうことがあるととても悲しいですよね。それで私たちは心を尽くして本当に準備をしたりですね、その人に仕えても受け入れてもらえない、喜んでもらえない、歓迎されないっていう時にはとても悲しい気持ちになるものだと思います。でもそれはイエス様がこの世で体験された経験だったということであります。生まれた時からイエス様は歓迎されませんでした。そしてそれはイエス様が成人された後も、そして伝道活動が始まった後も同じだったと思います。イエス様と出会って心を開いてイエス様を受け入れ、イエス様に従った人たちもいましたけれども、でもイエス様と出会って戸惑いを覚え、反発をし、拒否した人、歓迎しなかった人たちもたくさんいたということを私たち聖書を通して教えられます。もし私たちが人から歓迎されなくて寂しい気持ちになった時は、それはイエス様の体験が与えられているということであります。そのことを覚えて慰めを得たいと思います。イエス様が主税人マタイの家で主税人たち、罪人たちと共に食事をしているその姿、その光景を見て戸惑いを覚えたのはパリサイ人たちでありました。彼らはイエス様の弟子たちにこのように告げたと11節に書いてあります。なぜあなた方の先生は主税人たちや罪人たちと一緒に食事をするのですかって、そういうふうに言ったと11節に書いてあります。パリサイ人たちは主税人たち、罪人たちを汚れた人とみなしておりました。その汚れた人と共に食事をすると自分たちも汚れてしまうと考えました。それなのにイエス様はそんな罪人たちと共に食事をしているではないですか。その光景を見て彼らは非常に戸惑ったということがこの言葉からわかります。この時イエス様に対して戸惑いと不満を覚えたのはパリサイ人だけではなかったということが今日の箇所を通して確認できることであります。バプテスマのヨハネの弟子たちもパリサイ人たちとは違う理由でイエス様に対する不満を募らせていたということを今日の聖書を通して教えられることです。そのヨハネの弟子たちがイエス様に次のように語ったと14節に書いてあります。それからヨハネの弟子たちがイエスのところに来て、私たちとパリサイ人はたびたび断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですかと言ったと、このような反応を示してきたということであります。バプテスマのヨハネの弟子たちやパリサイ人たちは断食をしました。断食を大切にしていました。ところがイエス様とイエス様の弟子たちはそうではない、それゆえに彼らは戸惑っているということがわかります。当時のユダヤ社会にあって断食は神に対する最も敬虔な行為として認識されておりました。敬虔なユダヤ人たちは1週間に2度月曜日と木曜日に断食をする習慣があったんだそうです。 もしかするとその日は断食の日だったのかもしれません。それなのに宗教的指導者であるイエス様が弟子たちに断食を進めないだけではなく、自ら食事をしている姿を見て彼らは大いに戸惑っているということであります。ヨハネの弟子たちは神様の前に誠実でありたいと願っていたと思います。神様に対してとても一生懸命な人たちだったと思います。でも彼らの信仰はどっか歪んでたんだと思うんですね。そんな彼らにイエス様が次のように語られたと15節に記されてあります。15節を読みいたします。15節、イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友人たちは花婿が一緒にいる間悲しむことができるでしょうか。しかし彼らから花婿が取り去られる日が来ます。その時には断食しますと。このようにイエス様は花婿と花婿に付き従う友人たちの例えをここで語っています。花婿に付き添う友人たちは花婿が一緒にいる間悲しむことはできないのではないかとイエス様はここで問いかけていることが分かります。そしてイエス様はこの時断食という行為そのものを否定しているわけではないということも分かると思います。断食の大切さはイエス様もよく分かっていたと思います。でもイエス様がここでおっしゃっておられるポイントは今はその時ではないっていうことです。やがて花婿が彼らから取り去られる日が来ます。このような言葉を通してイエス様はご自分がやがて十字架にかけられるということをここで語っておられるということを意識させられます。ですからイエス様はもうこの時点で自分の将来のことをよく分かっておられたんだなということが分かるんですけれども、それは確かに悲しみの時です。その時には断食をします。でも今はその時ではありません。今は花婿が一緒におられます。花婿なるイエス様が共におられる時です。ですから今は喜ぶ時なんです。今は悲しみの時ではありません。イエス様はそのようにここで教えておられるということであります。結婚式のそのお祝いの席で花婿がそこにいるのに断食をする人っていないわけですよね。この前友井姉妹の結婚式に行ってきましたけども、コロナの制約がありましたのでパーティーできなかったんですけれども、気持ちとしてはパーティーやりたいですよね。でもちょっとしたお菓子とかお茶出たんですけれどもね、気をつけながらいただきましたけれども、その時にですね、お祝いのその時に断食する人いないわけです。花婿がそばにいるのにですね、断食をするというのは考えられない。断食は婚礼の場にはふさわしくないんです。この話よりイエス様が共におられることを喜ぶこと、これが私たちの信仰なんだということを教えられるんではないでしょうか。私たちにとって信仰とは信仰者らしく振る舞うということではありません。敬虔な生活という形式に合わせることでもありません。イエス様と共に歩むことを喜ぶ喜びの生活、これが私たちの信仰ではないでしょうか。私たち今どれだけ喜んでるでしょうか。信仰者としての私たちの歩みがクリスチャンらしくなるための努力だけで終わっているとするならば、それはとても辛いことではないかなと思うんですね。礼拝に駆けつけることが喜びではなくてお勤めになってしまったらどうでしょうか。教会での奉仕がお仕事になってしまったらどうでしょうか。だんだんきつくなってくるんじゃないかなと思いますね。信仰者としての振る舞いはその行いはあるけれども、そこには喜びがないっていうことになっていないでしょうか。そうならないように私たちは気をつけなければいけないと思います。 私たちにとって信仰とは何かを成し遂げることではないんですね。何か信仰を成し遂げることであると考える傾向があるかなと思いますけども、そうではないと思いますね。信仰とは花婿が共におられることを喜ぶことです。花婿なるイエス様が私たちと共に歩んでくださっているということを喜ぶこと、これが信仰です。そのような喜びの信仰生活を私たち大切にしていきたいなと思います。私たちが陥りやすい傾向を指摘されるためにイエス様はさらに2つの例え話を次に語られております。一つは真新しい布切れで古い衣に継ぎ当てをするという例え、もう一つは新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるという例えです。16節と17節をもう一度お読みいたします。誰も真新しい布切れで古い衣に継ぎを当てたりはしません。その継ぎ切れは衣を引き裂き破れがもっとひどくなるからです。また人は新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば皮袋は裂け、ブドウ酒が流れ出て皮袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れます。そうすれば両方とも保てます。このように2つの例えイエス様語っておられますけれども、この2つの例えは同じことを伝えております。それは古いものと新しいものとを一緒にしてしまうことの愚かさということになります。イエス様はここで古いものを新しいものに取り替えなさいということを教えているのではないんですね。新しい時代がやってきたから古いものではなくて新しいものにしましょうという、そういうことを言っているのではありません。またイエス様によってもたらされた新しい教えを受け止めるためにユダヤ教の律法を捨てなさいということを教えているのでもないんですね。イエス様は律法を廃棄するためではなくて成就するために来たってご自分でおっしゃっておられます。ですからイエス様に意識されていたのは過去との断絶ではなくてむしろ継続だったと思いますね。ただイエス様はここで人間の持つ古い性質によってイエス様の新しい教えを受け止めることはできないんだということをここで教えておられます。古い衣に破れが生じたということがあってですね、それにそこに破れた部分に新しい真新しい布切れで継ぎ当てをしたらどうなるんでしょうか。新しい布っていうのは洗濯をすると縮むと思いますね。ですから結果的に古い衣を破ってしまう。せっかくこの破れをこう継ぎをしようと思って当てたのに、その結果はもっとひどくなるんですね。その破れはもっとひどくなってしまうんです。一体何のために継ぎをしたのかわからないっていう、そういう結果になってしまいますね。また新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたらどうなるんでしょうか。ブドウ酒っていうのは発酵するんですね。古い皮袋の中でブドウ酒はどんどんどんどん発酵して、結果的には皮袋が張り裂けてしまうんです。そうしたら皮袋もダメになる、ブドウ酒もダメになる、両方台無しになってしまうんですね。この2つの例え話は当時のユダヤの人々の生活の中から生まれた例え話です。生活にとても密着した話なんです。ですから聞いた人よく分かったと思いますね。そんな愚かなことする人いないんです。真新しい布切れで古い衣に継ぎ当てをする人いないんですね。それどんなに愚かなことか当時の人よく分かってるんです。新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりする人もいないんです。そんな愚かなことをする人はいないんです。当時の人たちはみんな分かってるんですね。その話をイエス様の話を聞いた人たちはよく分かりました。同様にイエス様によってもたらされた新しい福音を古い価値観で古い考え方で受け止めてしまうということがいかに愚かなことであるかという、このイエス様の話もよく理解できたんではないかなと思います。イエス様によってもたらされた新しい福音は新しい心で受け止める必要があります。 古い生き方を温存したままで福音を受け入れてしまうと、それは福音もダメにしてしまう、自分自身もダメにしてしまう、両方台無しになってしまう。よって私たちは福音を新しく生まれ変わった心で、新生した心で受け入れる必要がある。そのことを私たちはこの箇所から覚えたいと思います。私たちは時々自分の中に破れとか欠けを意識することがあると思います。そして私たちの中に不十分な面がある、そういうことを意識することが多々あるんではないかなと思います。そんな時皆さんどんな行動をとっているでしょうか。どんな対処をしているでしょうか。そんな欠けや破れを人に見られたくなくて、また自分でも意識したくないので、自分で取り繕ってしまうということが多いんではないかなと思うんですね。自分の努力で覆い隠したりしていることがあるんではないかと思います。そしてなんとかクリスチャンらしく振る舞おうと懸命の努力をしたり、クリスチャンとしての体裁を整えようとしたり、そんな努力をしていることがあるんではないかなと思うんですね。でもそれだとだんだん苦しくなってくるんではないでしょうか。そして自己欺瞞に陥ってしまうんではないでしょうか。喜びがだんだんなくなってきて行き詰まってしまうんではないでしょうか。クリスチャンであってもそんな苦しい信仰になってしまうことがあり得るということを私たち注意していなければいけないと思います。クリスチャンにとって喜びが大事なんだってことみんな知ってますね。ですから時々私たちはその喜びを自分の努力で作り出そうとしてしまうことがあるかと思いますね。何かに打ち込むことによって、何かに取り組むことによって喜びを自分の中に作り出そうとしてしまうことがあるかなと思います。でもそれもちょっと無理があるかなと思いますね。だんだん喜びがなくなってきてしまうのではないでしょうか。あるいは年を取るにつれてだんだん喜びがなくなってしまうということもあるので、私たちも注意が必要かなと思いますね。若いうちはできることたくさんあるんですね。ですからもうすごい充実感がありますね。喜んでいられるんです。でもだんだん年を取るとできないことが増えてきますね。目が見えなくなるとか、耳が遠くなるとか、声が出なくなるとか、体が動かなくなるとか、いろいろこう弱さを覚えるようになってくるんですね。そうなるとそれまでは喜んでいたはずがだんだん喜びではなくて不平不満が出てくるっていう、そういう傾向に私たちなりがちではないかなと思うんですね。私たちの喜びの原因、喜びの源ってどこにあるんでしょうか。なぜ私たちは喜んでいるんでしょうか。その喜びの源というのを私たち見失ってはいけないんですね。それいつも確認しているってこと。もしこの喜びがあればですね、もう弱くなればなるほど嬉しいはずなんです。自分の弱さが分かれば分かるほど神様の恵みの素晴らしさが分かってくるはずなんです。ですからきっと年を取れば取るほど喜びは大きくなるんじゃないかなと聖書を読んでて感じるんですね。そんな喜びを私たちどれだけ味わっているだろうか。つまり喜びの源っていうものを私たちどれだけしっかりと自分の中に与えられているかっていうこと、そのことを本当に大事なことだなというふうに思います。原市場にあります飯能の山キリスト教会の牧師の中村丈先生が今年信じても苦しい人へという本を出版されました。でこの間市民クリスマスがあってですね、ズームでみんなで見ましたけども、その時に司会をしておられたのが中村丈先生です。でその市民クリスマスの相談会でいろいろ話し合う機会があったんですけれども、丈先生から興味深い話を聞きました。この本が出版されて、信じても苦しい人へという本が出版されて、随分この本が売れてるんだそうですね。それで売れてるだけではなくて、この本が出版された後毎日のように丈先生のところに電話がかかってきたり、メールが届いたりするんだそうです。その本を読んで、共感した人、励まされた人たちから本を読みましたって励まされたっていうのは、いろいろメールが届いたりですね、電話がかかってきたりすることが多いんだそうですね。 それで、まあ、ジョー先生は信じてはいるけれど、イエス様を信じてはいるけれども苦しんでいる人が結構いっぱいいるみたいだっていうそういう感想を抱いておられますね。でそれを聞いて私も非常に考えさせられました。でクリスチャンになって確かに苦しみはあるんですよね。試練もあるんです。苦しい時は必ずあります。でもどんなに苦しくてもクリスチャンのなんか深いところには喜びあるんじゃないかなと思うんですよね。必ず喜びあるんじゃないかなと思うんです。その喜びがなくなって苦しみだけになってしまったら本当にそれ苦しいと思いますね。今日本の教会にもしそのような苦しみだけのクリスチャンが増えているとするならば、これ非常に考えなくちゃいけないことだなと思ってるんですね。そして私たちの信仰はどうでしょうか。そのような傾向になっていないでしょうか。そういう吟味も本当に私たちに求められているんじゃないかなということを思います。もう一度15節の御言葉を確認したいと思うんですが、花婿に付き添う友人たちは花婿が一緒にいる間悲しむことはできないんです。花婿が一緒にいるからなんです。つまり彼ら喜んでますね。その喜びの原因は花婿が一緒にいることなんです。もし花婿がそこにいなければ嬉しくも何ともないんですね。つまり彼らの喜びの原因が花婿にあるということ、自分自身の中に喜びの原因があるのではありません。同じように私たちの喜びの原因はイエス様が共にいてくださることです。イエス様が共におられるということが私たちの喜びの出発点です。私たちの中に喜びの出発点があるわけじゃないんですよね。ですから自分でどんなに頑張って自分で解決策を見出そうとしても、うまくやれる方法を探してもそこに本当の喜びはないんではないでしょうか。あるのはせいぜい自己満足だけではないだろうかと思いますね。15節に花婿に付き添う友人たちは花婿が一緒にいる間悲しむことができるでしょうかって書いてあるんで、これすごい言葉だなと思いました。今回どうしてかっていうと、花婿がそこにいたらね、悲しむことできないってこの言葉を教えてるんですよね。花婿がもしそこにいたらもう悲しみがないんです。悲しむことができないってイエス様おっしゃってる。つまりイエス様が共にいたらもうそこには必ず喜びがあるってことなんです。その喜びを私たちはどれだけ味わっているだろうか。イエス様が共にいてくださるという恵みをどれだけ私たちは深く感謝しているだろうか。そのことを忘れて自分でなんか一生懸命喜びを作ろうとしている、そういうことが結構あるんじゃないかなと思うんですよね。イエス様が共にいてくださったらどうなるんでしょうか。私たちの罪全部許されるんです。どんなに汚い罪でも、どんなに醜い自分でも全部受け止めてくださるんで、許してくださるんで、清めてくださるんです。私たちの中に住んでくださるんです。満たしてくださるんです。そしてあなたが必要だって言ってくれる。もうこんなに素晴らしいことはないんじゃないでしょうか。もうイエス様がいたら必ず喜びなんですね。苦しみはあります。試練はあります。忍耐もしなければいけないことたくさんあります。でも深いところに主が共にいてくださる喜びが必ずあるんではないでしょうか。それが私たちの信仰なんだということを2021年の最後にしっかりと確認して今年を終えたいなと思います。来週はもう2022年になりますけれども、新しい1年皆さんどんな年にしたいでしょうか。もう信仰者らしく振る舞うことに頑張ってだんだん疲れてくる、そういう1年にしたいでしょうか。そうではないと思いますよね。やっぱり主が共にいてくださる恵みを味わい感謝する1年にしたいなと思います。イエス様約束してくださったんですよね。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますって約束してくださったんです。世の終わりまでいつもですよ。いつも共にいてくださる、その約束してくださったイエス様が共におられる、その恵みを、その幸いを新しい年も豊かに味わっていく、そんな一年にしていこうではありませんか。お祈りをしたいと思います。 愛する神様、主が共なってくださる恵みを覚えて感謝します。自分の努力でもがいたり、作り出したり、喜びを作り出したりしてしまいやすい私たちですけども、主が共におられる恵みを新しい年も豊かに味わわせてくださるようにお願いします。弱さのうちにあなたの恵みは十分にあります。あなたの力は弱さのうちに働かれます。どうぞその主の恵みを新しい年も豊かに経験できるように、お一人お一人に寄り添って導いてくださるようにお願いいたします。御言葉を感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。黙祷しましょう。